おはようございます。ではただいまから5月16日主の昇天手術の礼拝式を行います。ではまずご一緒に新聖歌131番をご一緒に賛美いたしましょう。聖書を朗読いたします。エペソ人への手紙1章15節から23節修法の裏面新約聖書の385ページです。ではお読みいたします。エペソ人への手紙1章15節から23節こういうわけで私も主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対する愛を聞いているので、祈るときにはあなた方のことを思い、絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。また、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また、神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力が、どれほど偉大なものであるかを知ることができますように。この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、 天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく、次に来る世においても、唱えられるすべての名の上に置かれました。また、神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。以上です。それでは礼拝を始めるにあたりまして、お祈りをいたしましょう。私たちの父なる神様、今日の礼拝は主イエス・キリストが復活後40日間弟子たちに現れて、いよいよ弟子の目の前で天に昇られる主の昇天を記念する礼拝です。主はそのように蘇り、今も天におられますので、私たちを導き、助け、豊かな祝福を与えておられます。神様、どうか今日もう一度、この主イエス・キリストの昇天、この聖書の箇所に身を向けながら、主を仰ぎみ、また自らの信仰生活を顧み、主が共にいてくださることの素晴らしさを味わい、またやがて私たちも召される天に身を向け覚えることができますように導いてください。メッセージを語るこの小さきものを、あなたが御霊によって支配し、十分に今日語るべきメッセージを十分に語り尽くすことができますように導いてください。始めるにあたりまして、主イエス・キリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。それでは月間賛美285番を賛美しましょう。
心くじけて思い悩み、などて寂しく空を仰ぐ、主イエスこそは し、行く手の道、一羽のおすずめに目を注ぎたも、主は我下げも支えたもなり、越えたかなかに我は歌わ、一羽のすずめさえ主は守りたも。
ではもう一度聖書を朗読します。ルカによる福音書24章44節から53節、主法の裏面か新約聖書の174ページです。では拝読いたします。ルカ福音書24章44節から53節、そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私について、モーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることは、すべて成就しなければなりません。それからイエスは、聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは、苦しみを受け、三日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行き、天に挙げられた。彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。それでは私たちの信仰を使徒信条によって告白します。使徒信条。我は天地の造り主、父なる全能の神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死して葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえり、天に昇り、父なる全能の神の右に座したまえり、生ける人と死ねた人とを裁かんがため、かしこより再び来たりたまわん。我は聖霊を信ず、また聖なるキリスト教会、すなわち聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、限りなき命を信ず。アーメン。それでは新聖歌211番を賛美いたしましょう。
愛を携えくだれる我が君イエスよ、救いの恵みを 命を与える主よとどまりて我らの心を常宮となし明日に夕べに祈りを捧げたたえの歌を歌わせたまえ我らを新たに作り清めて捧げに栄えよ忌ましく我が御国に登りて御前に伏す日御顔の光を映させたまえ。
今日の礼拝は昇天手術という礼拝で、昇天、天に昇るという言葉の通り、イエス様は復活して40日間弟子たちに現れた後ですね、いよいよ弟子たちと別れて天におられる父なる神様の身元に昇っていかれる、そのことをまあ記念する礼拝日ですね。でさて今日の聖書の箇所は、先ほど2回目に読みましたルカによる福音書24章44節から53節です。そこを読みますと、イエス様はまずご自分の十字架と復活によって聖書に予言されていた神の救いのご計画が成就したことを宣言されました。で次に弟子たちの心を開いてそのことを理解させ、キリストを証しするキリストの証人であることを教えられました。そして三つ目に、上より聖霊をいただくまではエルサレムに留まっていなさいという命令を与えられた。これがですね、今日のこのルカの福音書のあらましでありますけどですね、今日いつものようにここから三つのポイントからですね、メッセージを聞いていきたいと思うんですけども、まず一つはですね、45節に、それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてとありますけどもですね、イエス様は私たちの心を開いてくださるお方であるという、そのメッセージを受け取りたいと思うんですね。イエス様は私たちの心を開いてくださるお方である。私たちが心を開いたんではなくて、神様、イエス様が私たちの心を開いてくださったので、私たちはイエス様が誰であるかを信じることができた。ということですね。では皆さん、心を開くとはどういうことでしょうか。二つのことがここから教えられると思うんですね。一つは、相手を信頼する。ということですね。人間は、自分が信頼的な人の言うことには耳を傾けないものですね。皆さんもご経験があるかもわかりませんけれども、例えばですね、見ず知らずの人とですね、自分がよく知っている信頼できる人がですね、同じ商品を売ってきた場合ですね、まあどちらも同じメーカーで同じ内容で同じ値段であるという場合、どちらから買うかというと、やはりよく知っている信頼できる人から買うと思うんですね。心を開いて相手の話にじっくり耳を傾け、納得して商品を買うというのは、相手に対する信頼があってこそ成り立つ話ですね。また信頼関係が成り立っていたならば、少々厳しいことを言っても言われても、あ、この人は私のことを思って言ってくれたんだと受け取ってですね、受け入れますね。 相手の真意というものをちゃんとこう汲み取ることができる。私たちが聖書を読む、説教を聞くという場合も同じで、神様がどんなに私のことを愛しておられるか、愛を持って私たち一人一人にお語りになっているという信頼を持って聞くことがとっても大切なんですね。今日神様は私に何を語ろうとしていらっしゃるんだろうか、そういう気持ちを持って心を開いて聞くときに、必ず神様はその人が今聞かなければならない大切なことを示してくださるものです。そして心を開いて御言葉を読み、また説教を聞く人は必ず信仰が強められ成長していきます。反対に御言葉を疑う人は成長しません。これはクリスチャンの基本原理と言ってもいいことですね。神様を信頼するということは、御言葉を大事にする、心をオープンにして聞き従うということですね。もう一つのことはですね、この開くと訳された言葉は、この新約聖書の原点で言語であるギリシャ語ではもともと真ん中を通るとか突き抜けるという言葉と、理解するとか考える、認識する、あるいは洞察するという意味の言葉が合わさってできた言葉で、単に心を開くとかオープンにするというよりも、もっと相手の心の中にズバッと入り込んでいく状態を表した言葉なんですね。心の奥深くに入り込んだと訳す方が良いかもわかりませんね。よく胸打たれたとか心を刺されたとかいう言い方がありますか。まさにそういう言い方ですね。ですからここを直訳すれば、彼らの心の奥深くに入り込んでこう言われたとなりますね。皆さん、聖書の言葉というのはまさにそれほど大きな力を持っているんですね。46節を見たらこう書いてあります。こう言われた、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中から蘇りと書いてありますようにですね、イエス様は私たちのために命を捨ててくださいました。本当ならば神様の裁きと怒りを受けて滅ぼされても文句一つ言えない私たちのようなものを愛して、主が自ら命を投げ捨ててくださった、その尊い犠牲によって全くの恵みとしてこの私が本当に罪許されて救われている、そのことを本当に悟ったならば、御言葉が心の奥に響いてきて大きな影響を受けて神様に対する生き方が180度変わってくるというんですね。私たち人間はですね、十字架の出来事を聞いてもそれだけではイエス様を正しに信じるということはそうでもありません。イエス様が私たちの心を開いてズバッと切り込んでくださるように入ってきてこそ悔い改めが起こされていくんですね。ですからまずそれほどにイエス様が私たち一人一人の魂を大切に大切にしてくださっているということ、そのことをまず覚えたいと思うんですね。そして二つ目にですね、今度は48節の御言葉、こう書いてあります。あなた方はこれらのことの証人ですと書いてありますね。証人となりますと書いてあります。で、これらのことというのは言うまでもなく十字架と復活のことですね。そしてこの十字架と復活のゆえに、イエス様の名によって罪の許しと罪の許しを与える悔い改め、福音の宣教が始まっていくということですね。罪の許しを得させる悔い改め、悔い改めるというのは、皆さんよくご存知のように、神様に背を向けて自分勝手な生き方をしていた生き方を180度変えて神様の方に向き直るということですね。神様に立ち返るならば、神様は全てを許して受け入れてくださる。それが 罪の許しを得させる悔い改めです。私たちが悔い改めるからどうこういうよりも、神様が許しを持って待っていてくださるから悔い改めることができるんだということですね。放蕩息子の例え話がありますね、有名な。その中で、自分勝手な怠け者の放蕩息子が出てきます。彼は父親の元を勝手に飛び出して財産をあっという間に食い潰してしまいました。そして危機になって耐えるあてもなくさまよい歩いて飢え死にしそうになる。豚の餌 を食べてでも飢えをしのぎたい、そういう惨めな状態になった。その時にはたと気づいてお父さんのことを思い出して方向転換して、今まではお父さんに背を向けていたのに、お父さんを思い出してお父さん家に帰る道を急いで帰っていくということですね。方向転換した。そしてその息子を見つけた父親は一目散に走り寄って抱きしめて温かく家に迎え入れましたですね。このお父さんは実は初めから息子の罪を全部許していたんです。罪の許しはお父さん父のもとにありました。息子はその父のもとに帰って罪の許しを受け取ったんです。受け取っただけなんです。息子は息子で、私はもうあなたの息子と呼ばれる資格はありません、もっとも人の従業員の一人にしてくださいと言いました。これは自分の罪がどんなに大きく父親を深く悲しませていたかということに気づいたから言えた言葉ですね。門前払いを食らわされても文句一つ言えないものであることを悟っていた。しかしその彼を父はすべて許して、ありのままで大事な息子として受け入れたんです。神様とあなた方とはそういう関係だよということです。そのことを述べ伝えなさいとイエス様は私たちに命じられたんですね。私たちもそうです。すでに十字架によって神様のもとには許しが備えられています。心を神様に向き直して立ち返るならば、父は全部を許して迎え入れてくださいます。父のところに許しが備えられているのに、どうして父に背を向けたまま滅んでしまってよいでしょうか。先に救われて福音に生きている、生かされている私たちが、神様のもとには完全な許しがあることを証ししなくてはなりませんね。そういう意味で私たちは人の救いのために神様に祈りながらも、同時に伝えるべきことを伝えなければなりません。教会に人を連れてくることも大切ですけども、できれば自分の証を通してイエス様ってこんなに素晴らしいんだよ、あなたのことを心から愛してくださっているんだよと伝えることができたら素晴らしいですね。もちろん今はコロナ禍の中で物理的になかなかね、そういうことができないかもわかりません。ですからこれはいずれコロナの災いが終わってからのことでありますね。ところでこの48節にあなた方はこれらのことの、証人ですと書いてありますかね。私はこの短い言葉にどれだけイエス様が私たちにキリストの証人となることを期待していらっしゃるか、そのことを思わされるんですね。地上にいる間に、地上においてしかできないことをしっかり果たしておく必要があるな、ということを教えられました。イエス様の証人となるのに何も特別な能力や賜物はいりません。今のあなたのままで十分です。ただいつも主がこの私を、自分を祝福してこの世に送り出しておられることを信じる。そして自分の力に頼らないで、どこまでも主に信頼する信仰、そして伝えずに置かないという喜びがあれば、それだけで十分なんですね。あなたは愛されています。祝福されています。 この50節51節にですね、祝福という言葉が2回も出てきますね。それほどですね、神様は私たちのことを豊かに祝福してくださっている、そのことを覚えたいですね。そして3つ目に教えられることはですね、49節のですね、見よ、私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。この御言葉に身を向けたいんですね。この約束されたものというのは聖霊のことですね。やがてこのペンテコステ聖霊がある、聖霊降臨があるということですね。それまでは都にとどまっていなさい。弟子たちはこのペンテコステに、まあ、来週ペンテコステの礼拝ですけども、ペンテコステに聖霊が降臨されるまではこの外目には目立った活動をしていたわけではありません。ずっと潜んでいたんですね。しかし何もしなかったわけではありません。使徒の働き一章の14節から15節あたりを読んでみますとですね、集まった120名ほどのクリスチャンたちが一生懸命に心を合わせて祈り続けていたことがわかります。そしてペンテコステの日に聖霊が下ってこられて、ペテロの説教を通して3000人もの人がですね、心を刺されて悔い改め、イエス様を信じて洗礼を受けて救われました。素晴らしい奇跡の御業に、が起こったんですね。このように聖霊降臨という偉大な神様の御業が起こった背景には、ずっと120名のクリスチャンたちが心から祈りを捧げていたということがわかりますね。もちろん聖霊降臨自体は神様の昔からのご計画です。人間が何かしたことによって変わるものではありません。しかし神様の偉大な働きがなされるときには必ず神によって召されたクリスチャンたちの熱き祈りが捧げられていた。このことはいつも聖書が明かし続けていることです。私たちはこの聖書の真理の証をもっと深く学ばなければなりません。さて、ではこの都にとどまるというのは今の私たちに当てはまるとどういうことでしょうか。それはまさに今このコロナによってなかなか外出できない状況、そういう私たちのことを指しているかもわかりませんね。しかしそういう今だからこそ、外出できない今だからこそ、お一人お一人が御言葉の学びに集中できるチャンスが与えられているともいうことが言えます。人たちが一箇所に集まったような形で集まることは確かにできません。しかしこのホームページやあるいは賛美、聖書朗読、祈りを通して霊において一つとなることはできます。体は各自離れていたとしても心と霊を合わせて祈っていくならば、聖霊が弟子たちを力づけてくださったように、聖霊が私たちを力づけ強めてくださいます。それは誠に真実ですね。皆さん、そのように死を中心として心と霊を一つにするということがどんなに大きな力をもたらすか、大きな祝福をもたらすか、一つの証を紹介したいと思うんですね。東北に石巻という漁業の町がありますね。あの東北大震災で大きな被害を受けた港町ですけども、そこに石巻キリスト教会という教会が建てられておりました。東北の田舎町ですから、なかなか伝道が進まないでですね、いつまでだってもほんの数名しか集まらない まあ、集まっても10名前後のですね、小さい教会でした。しかも、その津波でですね、大きな被害を受けて、街道が壊れてしまったんですね。牧師の伊藤先生は、今までの伝道の苦労が水の泡になってしまった。ということで、大きな悲しみとショックを受けてですね、へなへな集まって、立ち上がる気力も切り失せてしまったんですね。しかし数日後、やはり祈ろう思い立って、やがては涙を流しながらの祈りが始まりました。そうやって祈り続けていくうちに、ある日、御言葉が示されて、あなたは街道が失われたぐらいでしょんぼりしていてはいけない。街道がなければ、信者さんのお家を開放してもらって、そこで礼拝すればいいじゃないか。大切なことは、見えるものじゃなくて、私たち一人一人のうちにある信仰のはずだ。どんなに小さな胸であったとしても、その一人一人に、誠の信仰が根付いているならば、神様はそれを用いて、きっと大きな宮を行ってくださるに違いないと、示されたんですね。思い直しました。信徒の多くは、こちじりになり、半分も残らなかった。少ない、もともと少なかった人数がもっと少なくなって、ほんのわずかな信者さんしか残されない。しかし先生は、今だからこそ、礼拝を共にすることが大切だと示されて、その残された信者さんたちのうちで、しばらく礼拝を守るようになりました。苦しい中でありましたけれども、毎週集まっては礼拝を行い、賛美と祈りを捧げ続けました。しかしながらいつまでもそのお宅に世話になっているわけにも参りません。そこで先生は何人かの信徒の方やまたボランティアの方々と一緒に終日朝から晩まで街道の修理や泥出し作業、掃除などをやって何とか使えるようになってですね、ついには震災から40日後のですね、4月24日のイースター礼拝から元の礼拝に、街道に戻って礼拝を始めることができたというんですね。イースターの朝、街道の入り口には、キリストの復活の力にあなたも招かれていますという説教体を書いた張り紙を出して礼拝に来る人々を待っていたんです。するとね、なんと、新しい人々が次々とやってきて、そうで40人以上も集まったというんですね。もともと小さな街道でしたから、もう20年も入ったら、もういっぱいになるような小さい街道でしたから、礼拝堂には入れなくて、入り口まで、戸口まで溢れるほどになりました。奇跡が起こったというしかない状況です。集まったほとんどの人は、聖書の知識も、教会生活も全くない方々ばかりです。しかし、一人一人が真剣に求めていることが伝わってきました。教会の中は、かつてはなかったような活気がみなぎっているというんですね。あの大津波に流され、一度は死んだようになった教会ですけども、キリストの復活の力、聖霊の力に満たされて、今、生き生きとしているんだというんですね。皆さん、このようにイエス様は生きとられます。だから、すべてのものが失われたように見えても、たとえ死んでしまったように見えても、必ずキリストの力、聖霊の力によって蘇れるんです。私たちが神様から与えられているものは、死さえ飲み込んでしまうほどの大きな力を持っている福音です。そのことをもう一度ここで確信しましょう。信じましょう。そしてその偉大なキリストの力によって豊かに祝福されることを覚えながら、あなた方はこれらのことの証人ですと、この御言葉を受け入れ、証人として歩んでいけるように祈りながら、主を見上げて、新しい一週間後、 歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの主が昇天されるこの箇所からメッセージをいただきました。イエス様は私たちの心を開いて尊い救いへと導いてくださいました。神の子がそれまで神に背を向けて神を否定していた私たちのために罪を背負い十字架にかかってくださった、その大きな愛のメッセージが今日再び思い起こされ心が揺さぶられました。そして今も主が生きておられること、このキリストの力に預かるならばたとえ死んだようになったとしても必ず蘇ることができる、このメッセージをいただきました。神様、コロナ禍の中ではありますけども、私たちは私たちの中に生きておられるこのイエス・キリスト、この方をもう一度覚えながら日々キリストによって生かされている大きな祝福をいただいているということ、そのことをもう一度覚えることができますように、そして今だからこそ心を一つにして祈って、やがてこのコロナから解放される時に備えて心を一つにして祈っていくことができますように導いてください。このメッセージを聞いておられる方々、またそのご家族、友人、知人、すべての方々の上にあなたの豊かな祝福がありますように、守りと支えと助けがありますように、主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。それでは新聖歌の429番を賛美しましょう。
地の塵に等しかり、何一つ取り得なし、今あるはただ主の愛に来る我ぞ、御救いを受けし罪人に告ぐ、されど我人に伝え恵み深きイエスを、罪の世を望みなく行くとせか迷いしよう、ただ君が愛むて救いませる我ぞ、御救いを受けし罪人に過ぎず、されど我人に伝え恵み深きイエスを、もし恵みなかりせば早滅び果てしなら、あるはただ罪のみ、いさをしなき我ぞ。 見救いを受けし、罪人に過ぎぬ、されどあれ人に伝え、恵み深きイエスを、さればよにある限り、主を具体、主を伝え、滅びより命に生くされたる我は、見救いを受けし、罪人に過ぎず、されどあれ人に伝え、恵み深きイエスを。アーメン。
では主の祈りを祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それでは唱詠63番を賛美しましょう。
父御子御霊の御神に、時はに耐えせず御栄えあれ、栄えあれ、アーメン。
仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの豊かなる御恵み、父なる神の限りなきご愛、聖霊の清き親しき御交わりが、何時だとその家族、すべてのものの上に幾久しく豊かにあらんこと。アーメン。
アーメン。アーメン。
ではこれをもちまして本日の礼拝を終わります。この1週間皆様の上に神様の豊かな祝福と、また一切の災いから守り支え助けがありますことを心からお祈りしております。